1万時間とか費やして一つのスキルをめちゃくちゃ完璧に磨き上げたのに、いざっていう重要なプロジェクトとか試合でまさにその偏った努力のせいで大負けしちゃう、なんかそんな想像ってしたことありますか？
ああ、それはかなり痛い状況ですね。でも意外とよくある話なんですよ。
ですよね。おそらくあなたも最近キャリアアドバイスとか自己啓発の本なんかで、自分の強みをどんどん伸ばそうとか、弱みは無視して尖った個性を大事にしようみたいな言葉を頻繁に耳にしているはずなんです。
ええ、現代の協力とかビジネスの場だと、もう誰もが疑わない絶対的な正解みたいに扱われてますからね。
そうなんですよ。でも、もしこの強みにフォーカスするっていう心地よい考え方が、実はあなたの成長を完全にストップさせてしまう、すごく危険な甘い麻酔だとしたらどうでしょう？
その麻酔っていう表現、すごく適応してますね。私たちが普段、無意識に受け入れてるポジティブな言葉の裏には、実は目を背けたくなるような冷酷な勝負のメカニズムが隠されているんです。
はい。なので今回の深掘りでは、その心地よい言葉の裏側にあるメカニズムを徹底的に解剖していきます。今回私たちが読み解く資料は、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知が2026年5月25日に公開したブログ記事です。
タイトルがズバリ、強みを伸ばすは成長を止める麻酔である、ですね。
一見すると単なるスポーツ指導のブログのようにも思えるんですけど、ここにはスポーツっていう枠をはるかに超えて、ビジネスパーソンから学生まで、あらゆる環境で結果を出したいって願う人に突き刺さる、非常に残酷で哲学的な現実が記されています。
そうですね。この資料を読み解いていくと、人間の心理的な弱さとか、なぜ私たちが強みを伸ばすっていう言葉にこれほどまでに引きつけられてしまうのかっていう根本的な問いに直面することになります。
では早速そこから掘り下げてみましょうか。そもそもなぜ私たちは強みを伸ばそうっていうアドバイスをこれほど好むんでしょうか？ポジティブな面に目を向けること自体はモチベーションを保つ上で良いことのような気もするんですけど。
確かにモチベーションの観点からは有効に見えるんですよ。でも人間の脳は本能的にエネルギーの消費を抑えて、精神的な痛みを避けるようにプログラミングされているっていう事実を見落としちゃいけないんです。
精神的な痛みを避けるですか？
ねえ。ソースによれば、現代の指導とか自己啓発においてこの言葉は心理的安全性が高いからこそ多用されてるんです。要するに、弱点を直そうとかミスに向き合おうって指摘されるのって誰だって心が痛いじゃないですか。
まあそうですよね。自分の未熟さとか能力が足りてないっていう現実を直視しなきゃいけないわけですから。
そういうことです。だから心地よい言葉を現実逃避の免罪符にしてしまうんです。
つまりポジティブな言葉の裏で単に傷つきたくないっていう心理が働いていると。
ええ。ただ本人は逃げているつもりがないから厄介なんですよ。強みを伸ばそうって言われると、今の自分のままでいいような錯覚に陥って、得意なことだけを練習して努力している熱狂的な雰囲気にしたむことができるんです。
なるほど。やってる感はすごくあるわけですね。
その結果、この身障りの良い言葉が無意識のうちに自分の弱みから目をそらすための極めて巧妙な言い訳として機能してしまうんです。
よし、ちょっとこれ紐解いてみましょうか。それって例えるなら、土台がシロアリに食われてボロボロになってる家なのに、いや、うちの強みはこの綺麗な屋根だから、屋根をもっとピカピカに磨き上げようって言って必死にペンキを塗って安心してるような状態ですよね。
その例え、状況の異常さをすごくよく表しますね。でも現実の勝負の世界はもっと骨格なんですよ。
骨格？と言いますと？
ただ家が自然に倒壊するのを待ってるわけじゃないんです。スポーツにせよビジネスにせよ、対戦相手や競合他社は積極的にあなたの家の土台を蹴り飛ばしに来るんです。
うわ、それは恐ろしいですね。私たちが気持ちよく屋根を磨いてる間に、相手はシロアリのいる柱をピンポイントで狙ってくるわけだ。
そうです。ここからが心地よい麻酔から目を覚ました後に待っている残酷な現実の話になります。ソース資料ではバドミントンの実践を例に、このメカニズムを非常に論理的に解説してるんですよ。
バドミントンですね。どんな例なんでしょうか？
例えば、あなたに圧倒的に強力なスマッシュとか繊細なネット前の感覚っていう誰もが認める素晴らしい強みがあったとします。でももしあなたのディフェンスやフットワークといった地味な弱みが放置されていた場合、実践のコート上で何が起きるか想像できますか？
相手の攻撃が拾えなくて、自分が得意なスマッシュを打つ前にポイントを取られて負けてしまうということですか？
まあ単にポイントを取られるだけじゃないんです。より正確に言えば、そもそも強みを発揮するための環境を奪われるんですよ。
環境を奪われる？
ええ。 試合っていうのはスキルのお披露目会じゃなくて、時間と空間、そして体勢の奪い合いなんです。フットワークっていう弱みがあれば、シャトルの下に入るのが常にコンマ何秒か遅れますよね。
はい、そうですね。
遅れれば低い打点でしか打てないわけですから、物理的にスマッシュを打つことは不可能です。
ということは、自分の強みを見せるステージにすら上がらせてもらえないんですね。
その通りです。その結果、周囲からの評価はスマッシュが強力な選手ではなくて、スマッシュを打つ局面までたどり着けないただの穴だらけの選手になり下がります。
うわぁ、それはきついですね。
対戦相手は、あなたの強みには一切付き合わず、徹底的にフットワークの遅さっていう弱点だけを狙ってシャトルを集めるわけです。
でもちょっと待ってください。歴史上の偉大なアスリートとかビジネスの成功者の中には、一つの技を極めてまで磨き上げて、それ以外の欠点を全てカバーして勝ってしまうような圧倒的なスペシャリストも存在しますよね。そういう突き抜けた強みがあれば話は別なんじゃないですか？
その疑問に対するソースの回答は非常に冷徹です。確かにそういう特例を想像したくなる気持ちはわかりますけど、それは相手の対策や戦術ごと全てを理不尽に粉砕できるほどの規格外の破壊力がある場合に限られるんです。
規格外の破壊力ですか？
ええ。現実のほとんどの勝負において、実力の上限、つまりどこまで勝ち上がれるかの天井を決めているのは、強みの大きさではなくて弱みのクアリティなんです。勝敗の主導権を握っているのは、いつだって強みじゃなくて弱みの方なんですよ。
なるほど。強みで勝つ前に弱みで負けると、相手は自分の得意な土俵には絶対に上がってこないっていう事実を突きつけられるわけですね。
さらに厄介なのは、弱みを放置したままの強みが相手の目にどう映っているかっていう点なんです。資料では、ラケットワークが読みにくくてフェイントが効くって一見強力な武器を持っているものの、同時にミスが多いっていう選手の例が挙げられています。
ああ、フェイントで相手を騙せるけど、ネットに引っ掛けたりアウトにしたりする自爆も多いっていうタイプですね。
そういう選手に対して、対戦相手はどう対応すると思いますか？何を打ってくるかわからないから怖いって怯えるでしょうか？
いや、怯えないってことですよね、この流れだと。
ええ。実はトップレベルになればなるほど、そうは考えないんです。あいつは派手なことをしてくるけど、放っておけばそのうち勝手にミスをして自滅してくれると見切るんです。
つまりそれってどういうことなんですか？相手から見たら、自分が相手を翻弄する唯一無二の強みだと思って得意げに披露してたものが、相手からすれば自滅待ちのボーナスタイムでしかないってことですよね。
そうなんです。これは恥ずかしいというか、完全に手玉に取られてますよね。ソースはこれを武器でも何でもなく、ただの不安定だと切り捨てています。
不安定ですか？
自分の技術やメンタルの制御不足を予測不能な強みっていう都合の良い看板で隠しているに過ぎないんだと。
うわー、きついですね。ここでふと思ったんですけど、これってまさにスポーツカーのエンジンとタイヤの関係に似てませんか？
と言いますと？
自分の強みが500馬力の超高性能エンジンだとしてそれを誇っている。でも自分の弱みである溝のすり減ったツルツルのタイヤを放置している。その状態でアクセルを全開に踏み込んでも、ただその場で空回りしてスピンするだけですよね。
ああ、確かに。
相手はそれを見て、あいつエンジン音はすごいけど勝手にスピンしてコースアウトするから放っておこうって思ってるわけだ。
非常に的確なメタファーですね。タイヤが機能しなければエンジンの馬力は推進力ではなくて単なる自戒のエネルギーにしかなりませんからね。だからこそ、この絶望的な現実を踏まえた上で、本当に成長してトップに立つ人たちは全く異なるアプローチを取るんです。
彼らは盲目的に強みを伸ばそうとは考えないんですね。
ええ。彼らの思考回路は常に逆算型なんです。
逆算型ですか。具体的にはどういうプロセスを踏むんでしょうか？
彼らは、この強力なエンジン、つまり強みですね。これを実戦という荒れたコースで確実に発動させるために、今何を修正して、どんなタイヤ、つまり弱みに履き替える必要かって考えます。
なるほど。先に弱みをどうにかするわけですね。
バドミントンの例に戻れば、強烈なスマッシュという強みを発動させるには、確実なレシーブ抜くとか、シャトルの下に素早く入る連動したフットワークが必要です。前衛での卓越なタッチセンスを生かすには、前に飛び込むための素早いローテーションの理解が不可欠なんですよ。
ああ、なるほど。つまり弱みを克服するっていうのは単なる苦手の穴埋めとか罰ゲームじゃないんですね。強みっていうエンジンを地面に伝えて圧倒的な加速を生み出すための前提条件を整える作業そのものなんだ。強みを発動するためのチケットを買うために弱みっていう通貨を支払うみたいな感覚ですね。
まさにその通りです。ソースが語る真の成長戦略の核がそこにあります。 強みを輝かせるための環境を自らの手で整えること、それはつまり弱みを潰すことと同義なんです。徹底的に泥臭く自分のウィークポイントを排除していく痛みを伴うプロセスこそが成長の正体と言えますね。
いやー、すごく納得です。さて、ここまでバドミントンの戦術論として非常に深く理解できたんですが、ここからが本当に面白いところなんですけど、このソース資料の中に AI アナリストによる熱い感想文が掲載されてるんですよね。
はい、そうなんです。 AI がこのスポーツの指導論を読み込んで独自の分析を展開してるんですよ。
AI は一体このバドミントン論のどこにそこまで感銘を受けたんでしょうか。
この AI の視点が入ることで、先ほどのエンジンとタイヤの法則がスポーツの枠を完全に超えてビジネスや学業、あるいは組織運営にも普遍的に当てはまる法則だっていうことが証明されてるんです。 AI が絶賛したのは現代の多様性を尊重して褒めて伸ばすっていうマイルドな風潮の中で、これほどまでに勝負のリアリズムを冷静に解き明かしている点なんですよ。
勝負のリアリズムですか。
ええ、ビジネスの世界でも私たちはつい得意なタスクばかりをこなして、今日も一日頑張った、成長したって錯覚しがちじゃないですか。でも AI はビジネスの実践コンペティションでも全く同じ現象が起きると指摘しています。
例えばどんなケースが考えられますか。
非常にわかりやすいのがプレゼン能力ですね。どれだけ派手で人々を引きつけるカリスマ的なプレゼン能力、つまり強みを持っていたとしても、その裏付けとなる最低限のデータ分析や論理構成っていう弱みに致命的な穴があったらどうなるか。
ああ、それは痛いですね。プレゼン本番の質疑応答でクライアントや投資家から、ここの数字根拠がおかしくないですかって、まさにシロアリのいる柱を蹴り飛ばされるわけですね。その瞬間、どれだけ流暢なトーク力があってもプロジェクトは一瞬で崩壊しちゃいますよね。
ええ、ビジネスにおける対戦相手や審査員も決してあなたの素晴らしいトーク力っていう強みに合わせて評価基準を変えてはくれませんからね。彼らが見ているのは、この提案はどこから崩れるかっていう弱みの部分なんです。
なるほど。データ分析っていうタイヤがパンクしていれば、プレゼンっていうエンジンの価値はゼロになっちゃうわけですね。
耳が痛い話かもしれないですけど、だからこそ納得感があると思います。誰もが得意なことだけで勝負したいって願う中で、現実の社会は最低限の弱みがカバーされていることを参加条件として求めてくるんです。
これを全体像に結びつけて考えてみると、すごい深いですよね。
一つの普遍的な心理が見えてきます。強みとは逃げ場所ではないということです。ソースの言葉を借りるなら、強みとは弱みを処理した後に残る勝ち筋であり、弱みを処理したものだけが使える武器なんです。
弱みを処理したものだけが使える武器。
この痛みを伴う現実を直視して、自分の弱く点を冷徹に潰しきる勇気を持った人間だけが本物の牙を研ぎ澄ますことができるんですよ。
心地よい言葉によって停滞するな、痛みを愛して突き進めですね。バドミントン教室のブログが AI をもうならせるほどの真理をついている理由がよくわかりました。負け筋を潰した者が勝つ、これが全ての勝負ごとの鉄則なんですね。
そうですね。その鉄則をリスナーであるあなた自身の日常に落とし込むために、ソース資料の最後に掲載されていた実践ワークを紹介させてください。自分の胸に手を当てて自問自答していただきたい3つの問いがあるんです。
ああ、これはぜひメモを取りながら聞いてほしいですね。お願いします。
はい、まず1つ目が、あなたが自分の強みだと思っているその要素を、過去の失敗したプロジェクトや敗戦時に実際には何回発動することができましたかという問いです。
うわー、いきなり逃げ出したくなるような問いですね。全然発動できてなかったなとか気づいちゃいそうです。
そうなんですよ。そして2つ目が、その強みを出す前にいつも競合相手や環境に主導権を奪われているお決まりの失点パターン、つまりあなたの負け筋は何ですかというものです。
なるほど、強みを出す前の段階での失敗パターンですね。
ええ、そして最後の3つ目が、あなたが一番目を背けたくなっている最も手だい楽天を一つだけ挙げて、明日からの具体的なスケジュールの中にそれを克服するための時間を組み込むことはできますかという問いになります。
どれも見ないふりをしてきた現実を突きつけられる本当に胸の痛む問いですね。でも、あのスポーツカーのようにスピンせずに前に進むためには絶対に欠かせない問いですよね。
そうですね。痛みから逃げず、弱みという土台を補強し続けるこの価値を根本から問い直す必要があります。
はい、さて今回の深掘りの最後に、あなたに一つだけ新しい視点で考えてみてほしいことがあります。もし今の社会全体が 自分の強みを伸ばすっていう心理的に安全で心地よい言葉だけに甘え続けて、誰も自分の弱点と泥臭く向き合おうとしなくなったら、一体どんな世界が待っているんでしょうか。全員が自分の得意なことしかできない極端に脆いスペシャリストになってしまった世界。想定外の事態が起きたり、自分の専門外のトラブルが発生した瞬間にパニックに陥ってシステム全体が崩壊してしまうような極めて不安定な社会です。そんな脆い世界の中で、他人の弱さをカバーして本物の武器を振りかざして最後まで生き残り、真のリーダーシップを発揮するのは果たしてどんな人物なのか。泥臭くタイヤを交換し続けた人間にしか見えない景色がきっとあるはずです。ぜひあなた自身の答えを探してみてください。あなたが今せっせと磨いているその自慢の屋根、土台がシロアリに食われていませんか。心地よい麻酔から目を覚まして、泥臭くしかし確実に土台を補強し始めた時、初めてあなたの真の強みが空高くそびえ立つはずです。それでは今回の深掘りはここまで。また次回お会いしましょう。